コロナ禍を乗り越えて未曽有の事態に直面したアスリートたち。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科の小松政宏です。今日新型コロナウイルスの影響により人々の生活様式は大きく変化したと同時に、今日まで多くの人が行動範囲の制限を余儀なくされてきました。そんな中、スポーツ界も大きな影響を受けた一つの分野であり、ほとんどのスポーツで練習場所の制限、試合数の減少といった状況が続いていました。モチベーションや目標を失ったことで辞めざるを得なくなった一般市民からトップアスリートは少なくありません。しかし、コロナ禍の苦しい状況にも屈することなく、日々目標に向かって練習しているアスリートは多くおり、コロナ以前の日常が戻ってくることを信じて活動しています。その一人に陸上競技においてパラアスリートとして活躍する安西隆一さんがいます。2020年から2021年度にかけて多くの大会が中止になっている中でも、安西さんが陸上競技をやめることはありませんでした。なぜ安西さんはここまで陸上競技を続けることができるのか、そして安西さんにとって陸上競技とは何かを取材しました。
8月某日。
お願いします。
次の大会東灘広岡ですけど、
よろしくお願いします。いろいろとありますけど。
安西隆一さん27歳、社会人の方です。現在は神戸市内で一人暮らしをされており、日常生活にはほとんど支障はないものの、安西さんは先天的に軽度の発達障害のある方です。現在は私の所属先でもある陸上競技の団体 T&F.net 神戸に所属すると同時に、団体が運営する教室に生徒として参加し、日々陸上競技に打ち込むパラアスリートとして活躍しています。この日は1週間後に開催される試合に向けて調整を行いました。試合前ということもあり、走り込みはやめて動き作りを中心に行い、少し刺激を入れる程度の軽めのメニューを行っていました。
あれですか、障害者の大会は全くゼロですか？
もうゼロになった。全国大会はその1年前に出た人が、2年前出た人が全国大会行けなかったか、コロナがなくなったか、それは10月に移動したんだけど、これはもう試合がなくなったかというか、まあまだ1年後、また
違
うの東田が、うん、次は、でも次の全国大会だと行けるか分からないな、うん、ちょっとマリオさんのマスターズ、
はい、
ちょっとサポートクラスちょっと見てみたいなと思う。やっぱマスターズしか見てみたい。やっぱでも マスターズ見てたかいな。やっぱそういう人たちの絶景なんだよ。全然絶景今ゴルファン大好きな、まあ、マスター取ったやん。そんな人たちいるのかなって思って、そういう人たちを見てみて、うん、陸上の考え方をどうしたらいいのかなって。やっぱ本気ってどこまで本気やってるのを見れたマスターズやん。やっぱ本気やってる人たちやん、マスターズ。陸上バカとしての、
このように常に自分自身の競技力向上のために陸上競技に向き合っている安西さん。そもそも陸上競技を始めたきっかけは何なんでしょうか？
安西さんが、
はい、
陸上競技っていうのを始めたきっかけ？
きっかけはやっぱ陸上したきっかけはやっぱ走ることで、走っててスピードが速くなった時の感覚が好きでありました。それだけですかね。
それだけですか。長距離の方がなんか興味はなかったんですか？バスケとかしてたじゃないですか。体力があるなっていう。この辺は
その辺はむしろ走りたいだけであっただけですね。
単純に
簡単な答えですよね。
結構安西さんその陸上競技以外も他のスポーツもやられてきたと思うんですけど、なぜその中で陸上競技っていうのが思ったんでしょう？
陸上競技やってる意味的にはやっぱ記録出したいという目的ですかね。やっぱ自分のベストの記録を抜きたいっていう、
そのはっきりと数字が出る点がいい、
はい、
そういうこと。まあ、今陸上について語ってもらいましたけど、はい、安西さんにとって陸上競技の魅力っていうものは何でしょうか？
魅力はやっぱ記録出せることとスピードの
感覚がやっぱ好きです。風の味わう感覚がやっぱ走る選手しか分かんない部分と、ちょっとした変化の状態でものすごく楽しめる走りができるというのは世界ですかね。
やっぱりそのやる気っていうのはやっぱあの安西さんがいつも出らっしゃる 100m 以外にも 400m が出てらっしゃるするモチベーションにもつながってるんでしょ。
つながってます、すごく。
2021年に入り、ほんの少しずつ行動制限が緩和されつつある今日における安西さんの現況について尋ねてみました。
まあ、ワクチン接種も進んで自由に練習はできてきてますけど、今現在はどんな感じでしょうか。
今の現状は、まあ、練習はしてますけど、少し少しのことで勉強しながらつつ、自分の練習メニューを考えて教えてもらってつつやっています。
日々、陸上教室内や自主練習で健常者の選手たちと共に練習し、競技レベルも健常者に全く引けを取らないレベルで練習に仕込んでいる安西さん。過去には障害者全国スポーツ大会の選手に兵庫県代表として選出され出場しました。また、最近になり健常者の選手が参加する一般の大会にも自ら積極的に参加。また、専門種目ではない種目にも出場するようになり、競技力のアップを目指しています。
障害者の大会とかもあるじゃないですか。
あ、いや、いいよ。
で、なんで、健常者の方の大会にも出ようと思ったのか
な。あ、いいです。全然 OK。
気になります。
最近、対応では、まあ、一般の、まあ、一般の部は、ある程度まだ障害者よりは大会はやるようにしてなってますので、それ出たりとかしてますね。
結構あれですか、一般の速い方と走ることで
学べることもあるし、はい、自分のための言葉をそこで探せますので、うん、探したりとかしなくちゃあかんなと思いまして、
はいはいはい、
一部一部の勉強として出てました、
はい。
しかし、多くのアスリートたちが目標へ向かって練習をしていた中、2020年、世間の状況が大きく動きました。2020年の初頭から新型コロナウイルスが大流行し、世界中の経済、多くの分野、そしてスポーツ界も大きな影響を受けました。現在は感染対策がなされた上で、ある程度は試合が開催されていますが、コロナが国内で広がり始めた頃は、全国すべての試合が中止、または延期となってしまいました。多くの競技者が同じ場所に密集してしまうスポーツ会場において、中止、延期は避けられない事態でした。コロナ以前のように常に試合が開催される状況ではなくなった中で、安西さん自身も苦労したことは多かったようです。
はい、コロナが流行りだした時、まあ、結構あの陸上競技においてと、あと日常生活において結構苦労したっていうことがあれば、
まあ、苦労してたのは記録会とかもなくなったりとか、一般の大会とかもなくなりまして、自分の記録会もなくなった時に今やってて意味あるのかな、自分も思ったんですけど、自分のためのことなので、でも記録伸ばさなあかんという気持ちがあったので練習してました。
うん、日常生活では
、日常生活ではまあトレーニングはしつつ、体幹トレーニングとか基本の動作の動きの練習はしてましたね。
区内の練習中心でやってたっていうんですね。
はい、はい、やってました。
コロナによって自由に自分が思うような練習ができなくなってしまった安西さん。そして何より安西さんにとって壁となっていたことがパラアスリートであるということでした。海外の研究によれば、障害者はコロナに感染すると重症化するリスクが高くなるという報告があり、練習するだけでも様々なことに気をつけていたようです。
まあいろいろ苦労されてその中練習されてたっていうことですけど、まあ、障害者だからこそ結構苦労したなっていう、
苦労したのは自分のメンタル面ですよね。メンタルとかでこの試合がなくなっていって、 やってて全然やってることで今の大会がなくなっていくことで今やっててもう人たちに迷惑かかってないのかとか迷惑かけたらあかんことでちょっと練習も控える部分もありましたけどでも人に迷惑かかない時間帯で練習とかしてましたね夜の時間帯とかで
実際にそうやって安西さんはすごいコロナ禍すごいモチベーション保って今現在も行き続けたんですけど、はい、実際その、まあ、1回でもやめたいっていうことだったりはあったんですよ
2回、2、3回もありました。
そういうどんな感じですか。
一つは1回目はもう体完全に体の状態がもうほぼダメな状況で自分でも気持ちも保つ自分ではがあってもうほぼほぼ仕事とかもいろいろと陸上からも絶望した人生があったのでその時にもう陸上を失いました
結構あれかも仕事、まあ、一人暮らしして仕事も忙しい中で練習時間は結構限られてるって
すごいきつかった
ですね。もう夜の限られた時間の時、はい、
実際2020年度の大学における体育会系の部活動において全国平均で6割以上の団体部活動で部員が減少したというデータがあります。多くの選手が試合が全てなくなり目標を達成するための挑戦もできないという状況に耐えられなくなりモチベーションが低下し練習自体をする気力がなくなってしまったと考えられます。本気で取り組んでいるのにもかかわらずその努力が全く報われることのなかったコロナ禍初期、しかしこのような状況でも安西さんが陸上競技をやめることはありませんでした。
なんでコロナ禍でも陸上競技を続けようと思って
この中の状況でしてる意味は自分のためもあるし押しで回ってるコーチ方々にもちょっとでも記録を出したい部分はありますしあと自分も今の年もありましたし年もあるし自分の一部一部からも変化が起きているのででも少しでも記録に出せる人になってあと人にあんま障害者でも全然一般の部でも対応できるという見える人間になりたいために大会でも出たりとかやってましたしあと一般の部で障害者でも出て記録で一般の人と抜いたい選手もいるのでそのためにやってますかね。
そういう試合があんまりなかった期間 の, そのモチベーションはどうやって保ってましたか。
モチベーションは自分のモチベーションの上げ方的には皆さんのもう部分の部分でサポートしていただいていることでありましたしあと教授のコーチ方々または今のそういうサポートしてくれた人方々の部分の練習をしたりしてましたね、
うん、自身の競技力向上そして周りの方々のためにも結果を出したいという一心で陸上競技をやめることはなかった安西さん。そして先ほどの動画で何度か出てきたコーチの方々、サポートしてくれた方々の存在というフレーズ、これは私と安西さんが所属する陸上競技の団体 T&F.net 神戸のスタッフやここに通う他の生徒たちのことです。緊急事態宣言を除いた期間ではありますが T&F.net 神戸が運営する陸上教室は限られた回数で室内練習になってしまう雨天時以外は感染対策をして開催されていました。
18人ぐらいに、はい、こっち T&F.net
神戸、はい、合ってますよ。
こちらなんで来ようかな。
来ようかって一回陸上やっててやっぱ学校で陸上がまだ陸上部中学校なくて、うん、陸上部入りたかったんで高校生の時に陸上部入っててそういうクラブがあることは知らなかったんで、はい、高2までは自分でとかよりも施設でフットサルとかサッカーとかスポーツやっててそういう走り込みバンバンしてた時にだからそういう走りが速かったから一番速いやっててじゃあもっと速くなりたかったんで行かせるって言ったらなんか走りしかなかったんで教授の教えてもらって施設の人にその時に王子で陸上競技場やってるよと言った時にあることを教えてもらってで T&F にあることを教えてもらって入ったら 今のコーチ方々と会って仲良くしていただいてます。
コロナで単独練習が増えたかつ個人で練習することがほとんどである陸上競技、このような状況で多くのコーチ陣と同じ生徒たちと共に練習する機会が少なからずあり、誰かと話す機会かつ情報や意見を共有できる場所があったことでモチベーションを保っていた安西さん。だからこそ安西さんにとって大人数かつ中学生から社会人まで幅広い世代が集まって一緒に練習できる陸上教室と団体スタッフの存在は大きかったようです。
団体 T&F ロックネット工具の存在っていうのは大きかった
ですか？でかいですね。やっぱ大事なものをそこにもう一回取り戻した部分があったので、取り戻せなかったら陸上なんてやっていなかったと思います。知ってる方々のおかげであるし、今の小松コーチのおかげもありますし、そのコーチ方々のおかげで自分も昔の自分自身の戻り方も分かったし、教えてもらったことで成長できていることにも、みんな方々のおかげで今あるみたいなものなので、陸上は
やっぱり個人種目だからそういうのが大事だなっていうこと。
はい、
はい、現在まで続けて陸上を続けてる、出てる原因、はい、要因として
要因はやっぱり仲間がいるということより、はい、大事な人もいますし、大事な仲間がいるこそ今の価値がここにあるのかなと、一緒に練習していただけることもあるし、誘ってくれる部分で成長できている部分もあるし、逃げ出そうと思った自分もいましたけど、逃げ出さない部分も応援してくれる人がいるからやる価値があるかなと思ってやってます。
そしてコロナ禍を通して今まで当たり前だったことが当たり前ではなかったということに気づき、今回の経験を通して学んだこともあったそうです。
コロナ禍で、まあ、陸上をやってきた中で、その経験で学んだこととか分かったことっていうのがあれば教えていただきたい。
コロナ禍で分かったことは、一つは陸上の大切さと、試合がなくなったこととか、なくなった分大事なことを学べさせてもらった部分と、一つ一つ練習の幅位置も変わって、その状況で判断で一つのことを学び、もう一回見直しできる時間もあったおかげで少しでも揉める時間にもなりました。
常に笑顔が印象的な安西さん、そんな安西さんでもコロナ禍では苦しい時期があり、辞めたいと思うことがあったと聞いた時には私自身驚きました。しかし同じ競技者に支えられたことでコロナ禍を乗り越えてきた安西さん、最後に今後のことについて尋ねてみました。
今後の、まあ、具体的な目標とかゴールっていうの
は？ゴールはないです。
ゴール
は
ないです。
ない、やっぱないです。やっぱゴールは無限の世界なんで、やっぱ答えなんてないんで、やっぱ陸上世界はやっぱ記録がもっと伸びる世代時代なんで、やっぱ自分も生徒心が置いていかれるのが分かっている上で、やっぱ置いていかれるような努力はしている部分でも、記録出れない部分が自分の今現状なんで、ちょっとでも出せる人間になろうとは指示してます、
うん、今現在の
今現在は
何でしょう？
目標はやっぱ100を11秒で出さないし、400とかもありますし200もありますけど、やっぱ100は自分の目標なんでですかね。
今回のインタビューでは私と同じ団体に所属する安西さんに取材を行ってきましたが、私と安西さんは同じアスリート同士であったため、とても共感することが多いインタビューでした。今回の番組を通して最も伝えたいことは、どんな人でも自分一人で全ての困難を乗り越えることはできないということです。今後一人で頑張らなければならざるを得ない状況もあるかもしれません。しかしそんな時は自分の周りにいる方々の支えが必ず力になります。なので苦しい時こそ周りの人に頼って心身ともに支えてもらうことで、それが自分自身の原動力、やる気につながるということが私の最も伝えたいことです。スポーツは多くの方とのつながりを持ったり交流を深めたりできるものであると同時に、今回のような一人で過ごす時間が増え精神的に辛くなった時に、気軽に誰かと練習しながら何でも話ができるという点で心のケアになると私は考えています。
最後になりますが、2021年度後期に入って徐々にコロナが落ち着いてきた今日、オリンピックも開催されるだけでなく、2024年度には私のふるさとである神戸で世界パラ陸上が開催され、 世間においては再びスポーツ界全体が注目され始めています。一日でも早くコロナ以前の日常に戻り、世界中の人々が自由にスポーツを楽しめる状況になることを私自身願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。